もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人のことなんですけども。
はい、あなたはおいくつ？
64です。
64歳。
はい、
ご主人はおいくつですか？
67歳です。
67歳。はい、
はい、
ご主人どうなさったんですか？
3年前にね、
はい、
ちょっと病気で手術しまして、
はい、
それが再発っていうことで。
あ、じゃあ癌だった。
はい、
うん、
最初のやつも癌ですけど、今度のやつもまあそれが再発したっていうことで。
どこの癌ですか？
最初はね、胃なんですよ。
あ、胃癌だったのが。
胃癌、スキルス癌で。
あら、はい。
で、今回の手術は腸閉塞で。
前回3年前？
はい。
3年前は胃がんで手術して胃を全部取られちゃった、は
い、いや3分の2です。
3分の2取った。はい
はい。
そして、今回は腸に転移しちゃったわけ、は
い、そうですね、
はい、
腸閉塞になりまして、
はい、
バイパスの手術をやっていただいたんですね。
うん、
まあ退院してきて、まあ、まあ仕事もやってたんですけども、仕事も2人とも辞めて、はい、今うちにいる。
お仕事は自営でいらっしゃるの？
はい、そうです。はい、自営だったんです。
あ、自営ですね、
はい。はい。で、仕事を辞めて、まあ、うちにいる状態なんですけども、
はい、
ずっとうちにいるとなると、やっぱり言葉の上げ足じゃないですけども、どうしてもこう、イライラしてきたりとかなんかで、主人が言ったことが、同じことを、言葉を話すときに、もうちょっと考えて物言えよってことになったんですね。で、どういう意味それはって言ったら、あんた何回も同じことを繰り返して言うって言って、
はい、
言われたことがもう根に残っちゃって、
はい、
あと少しだからと思って、私もまあ、お互いに二人しかいないあれだからと思って、我慢するとか我慢して、あと残りのわずかの生活を、先生の、病院の先生も、食べたいものを食べさせて好きなようにやらせてくださいって言われてるんで、
はい、
そういうふうに思って生活、まあ、この何ヶ月間やってきたつもりなんですけども、
はい、
うん、なんかそれがすごく悲しくって、
はい、
このあとどういうふうにしてやっていったらいいかっていうのか、自分でも自信がなくなってきたんですね。話すことも怖いし。
なるほど。お二人で生活してらっしゃるとおっしゃいましたね。
はい。
お子さんはいらっしゃらないの？
娘が2人いるんですけど、
はい、
もう嫁いじゃって独立しちゃってるんで。
お嬢さんおいくつとおいくつぐらい？
今年が42と39になります。
遊びにいらっしゃるなんていうことはないの？
ちょこちょこ上の子はよく来てくれますね。やっぱり主人が、うん、お父さんがそうなったっていうのもあるんですけども、うんうん、まあ上の子はよく心配していろいろの時に来てくれますね。
そうするとなんか家族団らんもあるんでしょ？
そうですね。
そういう時でもなかなか話がしにくい？
いや、そういう時はやっぱり娘が入ってくれるんで、
ええ、
娘に話しかけたりとか、娘にはちょっとやっぱり私と話の内容が違うんで、孫の話とかしてくれるんで、娘にはやっぱり普通に親子の話っていうんですかね、
うん、
それはしてくれますね。
生活は普通にしてらっしゃるの？
そうですね。
じゃあ身の回りのことはご自身でご主人がなされるわけね。
はいはい、はいはい、
で、あなた自身はじゃ あ朝から夜まで3食ご飯作って差し上げるぐらい、あと洗濯とか。
そうですね、
まあ、いわゆる家事をされてる。
そうですね、うん、だから食べ物は欲しいものを聞いて、何が食べたいって聞くと、これは食べたいって言うんで、それを一緒に買い物行って作ったりとか。
あ、じゃあ外にも一緒に歩いて出てらっしゃるわけね。
そうですね。なんとか、まあ、努力してるんですね。
うん。
ゴルフの練習に行ったりとか、ゴルフに行ったりとか。
なるほど。
それはまだできる範囲なんです。
なるほど。
うん、
で、好きなものを食べさせてあげてくださいって言われたっていうのは、なんか余命をもう宣告されてる？はい、
そうです。
何ヶ月ぐらいとか何年ぐらいとか。
で、去年に1年2ヶ月って言われました。
あと1年2ヶ月
はい、先生どうなんですかねって言ったら、伸びることはないです、縮むことはあってもって言われたんで。
ああ、そうなんですか。
なので、もうちょっと、その時はものすごい焦って、もうどうしていいかわからないぐらい、もう本当に真っ白になりました。
で、今日のご質問はそうしますと。
もうどういうふうに、今から寿命も言われてるのに、まあ、今のところは、まあ、なんとか普通に頑張りながら動けるんですけども、どういうふうに接していけばいいのかなっていうのが相談です
じゃあ、
ね。
ご主人に対する接し方ね。
そうであ す。
なたの悲しさをどうしようじゃなくて、ご主人に対する接し方を、お聞きになりたいっていうことですね。
はい、そうですね。
今日はですね、弁護士
は
の
い。
酒井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
先ほど自信がなくなってきたっておっしゃってましたよね。まあ、いろんなこと言われて、自信がなくなってきたと、悲しくなった。で、自信がなくなってきたっていうのは、もう少し具体的に言うと、どういうことですかね。どういう自信がなくなってきたんですかね。
もうちょっと余命も言われて、宣告されて、で、とにかくイライラさせないようにと思って、そう思ってるんですけども、なんか私も一言二言多いとこがあるかもわからないですし、なんかそういうのでちょっと悩んじゃいますね。
そうすると、ご主人が、なんていうのかな、イライラしないようにしたいんだけど、そういうふうにできないなっていう、そういう意味ですか
そうですね。イライラしてないって言うんですけど
ね。
も、もう言葉に剣があるっていうんですかね。もう大人の朝でも、こう、ちょっとした、うちのことで、まあ、築何十年も経ってるうちなんで、で、ちょっとしたことを、これ、こうした方がいいじゃないかねって言って、話したんです、したんですけども、もう、こんなもんどうでもいいわ、治らんわ、こんなもんなんかって、こういうふうに、言われると、もう次が言葉が出てこない。でもそうやって私が言うと、ほじゃしばらく経つと、ほじゃ近くのあれに見てもらおうかなって言って、まあ話は成り立っていくんですけども、
ちょっと反省するんだね、それきっと。
そうですね。
そうだよね。だから、そういう意味では、ご主人も、ちょっとまた行っちゃったなっていう気持ちがある感じですよね、今の
そうですね。
話聞くと。なんか、そんなに完全にすれ違いになってないような気もするんですが、ちょっと全然違う話なんですけども、余命1年2ヶ月というふうに言われたっていうんですけども、もうあとこれ半分ぐらいになっちゃってるわけでしょ？残りは。
そうですね。
それで、そういう話はご主人は知ってるの、知らないの？
知ってます。
もうそれ全部知った上での話なんですよね。
そうなんです。
だから別にあなたがそれ隠しとかなきゃいけないっていう話じゃないですよね。
そうですね。
だから、そのしんどさ、辛さは、前提として話ができるわけだから、そういう意味では、ちょっとこっちが背負わなきゃいけないってことじゃないから、やりようがあるような気がするんですよね。で、結局あなたが、その残りの時間、ご主人とどういうふうに過ごしたいのかっていうのをよく考えて、そのために何が自分にできるか、できないことを考えないで、っていうことのような気がするのね。で、あなたがそういうふうに、ご主人に、もう宣告されちゃって時間もないんだから、こうしたいってちゃんと言ったら、聞く耳は持ってくれそうですよね。
そうです
どう
ね。
なんですか？そういうふうに言ったら、なんて言ってたんですか、ご主人は。
って言ったらしばらく考えて、その特別に、俺のことを特別にしなくてもいいと。で、痛い時は痛いで、病院連れてくれとか、ちゃんと言うから、今のところもう我慢できないぐらい痛いじゃないから、痛くなったらちゃんとはっきり言うから、何回も何回も、そのくどくその痛い痛いって、聞いてくれるなって言って言うんですね。だから、あ、そうだねって言って、じゃその時はそういうふうに言ってねって言って、で、まあ、それはそういうふうに終わったんですけども。
そうすると、それではダメですかね。なんか、それはそれで一つの答えのような気がするんだけど。
そう思ってるんです。
ポ
そ
イン
う
ト
思っ
は、
てる。
残された何ヶ月間っていう、まあ話だとしたらね、 で、今、幸いにして、はい、手術をして、
はい、
腸閉塞もバイパスの手術をして、一応自分の身の回りの生活ができて、外出もできるっていう時間があるわけじゃないですか。
はいはい、
そこであんまりその、悩んでぶつかるよりは、
はい、
あなたがもしその立ててあげようって思うんだったら、楽しく過ごさせてあげようと。
はい、
でもし病気が進んだら、なかなかその外出もできなくなるんだから、
はい、
今の時間をすごく大切にしようっていうふうに思った方がね、いいような気はするんだけどね。
はい、
どうだろうか。
そうですね。そう思ってるんですけど。
うん、なんか特別なことしようとしちゃって、かえって自分を追い詰めてるような気がするんですけどね。
そうかもわかりません、
うん、はい、なんかもうちょっとあなたがこうなんていうのかな、ゆとりを持って接すると、
はい、
ぶつかる回数減るんじゃないかなって気もするんですけどね、はい、なんかお話伺ってると会話が全然成立してない関係ではないような気がするから。
あ、そうですか、
ね、うん、自分で自分をなんかね、あんまり追い詰めすぎない方がいいかなという気がする。ちょっとね、ゆとりを持って、
はい、
まあこの人大変なんだから、やりたいようにさせてあげようと、
はい、
もうちょっと気楽に構えた方がいいような気がするんですけどね。どうですかね、
はい、そうですね、そう思ってます。そう思ってるんですけど、うん、なかなか
できないんだよね。
あの、長生きしてほしいと思うもんですから、
うん、
どうしても、
うん、でも長生きしてほしいと思って、結果だってあのお医者さんの予測が外れて長生きすればいいんだけど、それ考えてもどうしようもないことは考えないことですよ。
はい、
どうしようもないじゃない。
はい、
であと半年と思ってても1年生きるかもしれないし、それ心配するだけ無駄だから、今をできるだけ元気なうちに楽しく過ごそうっていうふうに発想切り替えた方がいいと思いますよ。
はい、わかりました。
うん、
ありがとうございます。
はい、お分かりいただけました。
はい、ありがとうございます。
なんかご自身がなるべく何にも言わないようにって思われたりしてるけど、
はい、
実は私思うんだけど、言ってること結構きついかも。あなたが言ってること。
あ、私がですか。
うん、
あ、
例えば家が、ね、はい、どっか 壊、はい、ここ壊れて直そうって言っても、
はい、
あと半年ぐらいの人だったら、そんなのどうでもいいじゃないかって思いません？
そうですね。
うん、きっとあなたはあなたですっごく気遣っていらっしゃるんだろうけど、
はい、
その気の使いどころが、
はい、
ちょっとあのご主人にはピントがずれてるかも、
はい、あ、思いやりがないってことですかね、私の方が。
だからね、思いやりがないとまでは言わないんだけど、
はい、
そのいろいろ痛いの大変だろうなとかね、
はい、
なんかあの事象として見えてることはなんだけど、自分が相手の立場だったらどんな状況かっていうのは見えてない。だってあと半年しかないんだからって、
はい、
うん、そこが見えると、
はい、
例えばここの家直そうとかって言わないよ、
はい、そうですね、
うん、でもご主人はすごくいい人で、
はい、
そんなのどうでもいいだろうって最初は思っちゃいますよ。もうあと半年で自分は関係ないんだからって、
はい、
だけどそれでもあの人に頼んでみようかっていうのは、あとあなたのことを考えて言ってる話だよの、それって、はい、違う？
そうですね、
うん、それ言わせちゃうのはちょっと気使ってるうちに入らないかも。
はい、わかりました。
うん、あとちょっとだから、
はい、
甘えたいっていうか自分のこと分かってほしいっていうのも分かるけど、
はい、
ご主人のこともちょっと分かってあげた方がいいかも。
わかりました。そうですね、
うん、やってみれるかな。
はい、頑張ってやってみます。
はい、よろしく。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
失礼します。ありがとうございました。
はい。